はい、こんにちは。レコード最後の時間にですね、西脇のセッションでもなく、ザマリンでもなく、あえてこの Windows ストアアプリの、ユーザーエクスペリエンスというところに、お越しいただきまして、もうこれだけで嬉しいんですけど、これからの最後の50分はですね、ユーザーエクスペリエンスに関して皆様にお話をお届けしていきたいと思います。春日井と申します。よろしくお願いいたします。今日お届けしたいのは、この3つです。一つは、今日いろんな方がいらっしゃってると思いますので、ユーザーエクスペリエンスもすでにかなりお詳しい方とか取り組んでいらっしゃる方とか、方からそもそもどういうものだろうといういろんな方がいらっしゃると思いますので、まずはその基本をお伝えしたいと思います。二つ目が、Windows 8.1 に、現在 Windows 8.1 UX ガイドラインというガイドラインをご提供しています。で、そのガイドラインに書かれている内容と実際のアプリケーションというのはどういう関係にあるのかというところを具体例を使って皆様にお届けしたいと思います。で、最後がクイックファイナンスカタログというふうに書いてあるんですが、そのクイックファイナンスカタログという実際のプロジェクトを通じた、そのプロジェクトの中で UX というのがどういうふうに実装されていったのかというところをお伝えしたいと思います。こっちですね。これ今2番が出てますか？大丈夫ですね。その前にまずですね、ちょっと私やらなきゃいけないこと、 UX の話をするのにこういうですねダサいシャツを着てるわけにはいかない。脱ぎます。ちなみにこれ UTME ってご存知です？2週間前ぐらいにユニクロさんがスマホで、T シャツをオーダーできるというのがあったので、早速使ってみたら4日で届きました。ちゃんと UX と1980円送料みたいな、そんな感じだった。ちょっと話がずれるんで脱線するんですが、そのスマホのアプリって、スマホってセンサーの集合体って言い方もできるじゃないですか。それをすごくうまく使ってそのデザインをするっていう楽しさをそのアプリケーションとお届けしていたので、まあ iPhone のアプリですけど、面白いんでぜひ使ってください。で、そのユーザーエクスペリエンスという概念は、このドナルド・ノーマンさんという方が、最初にこう提案をしたキーワードです。認知科学者の方で、一時アップルさんにもですね、フェローとして存在、所属をされていて、アップルさんのユーザーエクスペリエンスのそのガイドライン、インターフェースガイドラインですね、インターフェースのデザインのガイドラインに関しても携わっていた方です。誰のためのデザインという本を、彼は20年前ぐらいですかね、書かれているんですが、これがいわゆるユーザー中心設計ですとか、そういったことを考えるきっかけになった、もう結構バイブル的な本ですので、もしご興味のある方はですね、ドナルド・ノーマンさんの誰のためのデザインという本をご覧になる。で、そのユーザーエクスペリエンスという言葉の定義なんですが、実は ISO 人間中心設計に関する ISO の中でこういう形で定義をされています。製品システムサービスを使用したときにポイントなのは、または使うと予測する、つまり今使っているユーザーさんに対してどういうエクスペリエンス、経験とか体験をこう体験していただきたいのかというのと同時に、これから使うであろうユーザー、そういう方に対してどういうそのユーザーからの知覚とか反応とか、そういうことを起こすことなのかということが、実はここの定義の中で私は重要なポイントだと思っています。で、ユーザーエクスペリエンスを皆様にお伝えするときは、別にソフトウェアに限りません。皆様の身の回りにあるものをよく思い浮かべていただきたいんですが、この写真をご覧いただくと、特に東京というかその関東圏に住んでいらっしゃる方だと、これきっとスターバックスの写真、店内だろうなという予測がつく方は結構いらっしゃるんじゃないかと思います。そしてこれだけそのカフェというのがある中で、スターバックスというところにをイメージをすると、なんとなくゴールデンレトリバーとかを2頭ぐらい持った品の良さそうなご夫婦が談笑しながら、なんとかペチーノみたいなものを飲んでる、なんかいい感じがするじゃないですか。もしくは MacBook Air を持っているクリエイター風の人がなんかちょっとデザインしてるみたいな、多分そういうイメージを持たれると思うんですが、実際その雰囲気ですとか、その来てくれるユーザーさん、お客さんに対してスターバックスという中でどういう経験とか体験を提供するのかということを、実はスターバックスという会社はすごくよく作り込んで、あの雰囲気というのを出しています。 で、そういう作り込みがあるからこそ、そういった印象というのは日本だけではなくて、世界中でスターバックスというそのお店、サービスに対してユーザーがこう抱くような形になっているんですね。まあ、それちょっと後でまたあの例が出てきますので、ご紹介したいと思います。で、そのユーザーエクスペリエンスというのを、なぜソフトに組み込まなきゃ、考えなければいけないのかというのは、ちょっと原点に変えて、ぜひ考えていただきたいんですが、とにかくユーザーに使ってもらうことだと思うんですね。で、特にコンシューマーの、コンシューマー向けのソフトウェアであれば、ユーザーが使ってくれないことには課金であろうか広告であろうかもうお金入ってこないですね。ビジネスとしてそもそも回りません。業務向けのアプリケーションであれば、まあ、ある意味、まあ、無理やり使わせることができますけれど もう例えばそうですね、営業の人間が自分の売上数字を見る業務用のサービスがあったとしましょう。そういう時にものすごく使いづらくて、自分がいくら売り上げているのかっていうのを出すのにものすごいステップを踏んで、しかもどこに数字があるのかわからないみたいなサービスと、ワンステップでパッと出てきて、で、例えばそれが誰かとの比較であるとか、前月との比較であるとか、去年との比較みたいなのもすごくすぐ簡単にできて、自分の売上数字が把握できるサービスというのがあった場合に、どっちがそのユーザー、この場合だったら営業の人が見るか使うかというのはもう一目瞭然だと思います。で、当然使いやすい方はどんどんその営業の方というのも使えますので、結局はそれが自分の売上の効率につながったり、つまりは会社としての売上の貢献したり、貢献につながったりということがありますので、とにかくそのユーザーエクスペリエンスというのはユーザーの方にどれだけリピートして使ってもらえるか、そしてそれをもとにどれだけこれからの新規のお客さんを呼び込めるか、特にコンシューマー向けのアプリケーションの場合は新規のお客さんを呼び込めるかというところに直接つながってくることだと思います。で、最初にですね、まずセオリーをお伝えしたいと思います。基本ですね、ポイントはどこの誰にどんな時にどう使ってほしいのか、これを決めることです。ここからユーザーエクスペリエンスはまずスタートをするんですが、この全体像を取りまとめている、まあ、一種の定義がですね、アプリケーション定義ステートメントという言い方をします。こういう言葉でキーワードで検索をかけていただくと結構いろいろと出てきます。どこの誰というのをペルソナというふうに言います。そして、そのペルソナの人がどう使うのかというような、その使い方ですね、利用シーンとか利用シナリオとかそういう言い方もしますけれども、一般的にはカスタマージャーニーマップというふうに、言われています。アプリケーション定義ステートメントは、あれですね、エレベーターピッチっていう言葉があるじゃないですか。アメリカのシリコンバレーとかってもう、うぞうむぞうの起業家というのがいて、で、その起業家からの、起業プラン、ビジネスプランというのを投資家っても毎日受けてるんですね。なので、エレベーターに乗っている30秒とか、その間で自分のビジネスを説明できなければもうそれはもう失格だみたいなことが言われていて、それエレベーターピッチなんていうふうに言われているんですが、ちょっとそれにイメージ近いと思います。作ろうとしているアプリ、今そのアプリケーションは一言で言えばどういうアプリなのか、どういうユーザーに使ってほしいと想定しているのか、そのユーザーというのはどういうシーンで使おうとしているのか、そして中心になる機能は何なのか、特に厳選するとですね、私はこの4つというのがまずそのアプリケーションのステートメント、まあ、お約束ごととして重要な4つのポイントだと思います。2つ目がペルソナです。用語的にはですね、ユングという心理学者がいるんですが、その人が提唱した人間の外的側面というのがペルソナらしいんですが、そのことはここはもう忘れちゃっていいです。大切なのはその製品やサービスを使う仮想的なユーザー、どういうユーザーが使うのかというそのユーザーのことを、現実には存在しないんですが、そのひな形みたいな人のひな形をペルソナというふうに呼びます。で、そういう話をするとですね、だいたい45歳男性みたいなすごい適当な付け方をするんですが、これマイクロソフトの45歳男性です。全員好みバラバラです。着てる服も好きなお酒も休みの日にやってることも全員バラバラです。で、当然使ってるアプリもバラバラっていうことは、仮に45歳男性というふうに決めても、この部長っぽい人もですね、となんか酒、これは、レッドブルなんですけど、レッドブル飲んでる人ってやっぱ違うはずなんですよ。なので、そのペルソナはなるべく具体的にしたためた方が、いいと思います。これ今ご覧いただいているのは、仮想マイクロ太郎さん45歳 ね、ファッションの情報サイトをちょっと作って、まあ、この人が多分ターゲットだなっていうので、作ってみた、そのペルソナなんですが、なるべく具体的なところがいいんですね。例えば、まあ、ファッションなのでよく読む雑誌はビギンっていうふうに書いてあるんですが、まあ、ビギンのことを知らない方は何を言ってるのか多分わからないと思いますけど、逆にビギンというのを知っている方だと、あ、このペルソナはきっとレッドウィングのブーツが好きな人に違いないっていうのは容易に想像がつきます。で、なんか住まい中目黒って言うと、あ、なんかそういうオシャンティーなの好きな人に違いないとかですね、というのがイメージとしてつきやすくなってきますので、なるべくその具体的なことをこのペルソナの中には盛り込んでいくと、いいと思います。なぜいいのかっていうのはちょっと最後にお知らせします。2つ目がですね、カスタマージャーニーマップ。実際にそのペルソナがどういう行動パターンをとってそのアプリケーションを使うのか、特にそのストアに上げるものですね、それが Apple Store であろうが、Google Play であろうが、ストアにユーザーを連れてこないことにはインストールしてくれないので、そこにたどり着かせるにはどうしたらいいのかというところまで含めて、ストアにやってきてインストールをさせ、あ、まあ、ある意味させて、でどういうふうにその人は使って、それは電車の中で使うのか、寝る前に使っているのか、仕事中に使っているのかっていうようなこと、いろんなパターンがあると思います。でそれをこう旅に見立てて可視化したものをカスタマージャーニーマップという言い方をするんですが、よくユーザー調査なんてのをされると思いますけれども、そういったところから得られた情報 を取りまとめてですね、可視化するような場合にもこの手法はなかなか有効なので、ぜひ参考にしてみてください。でこれ実はそのスターバックスのエクスペリエンスマップという有名な例なんですが、スターバックスに存在する、資料です。スターバックスの場合はこれですね、ここの軸はお店に入る前ですね。で、エンター、お店に入るとき、エンゲージ、これはお店にいるときですね。お店にいるときも、ライン、待ってる線に並んでるとき、列に並んでるとき、注文をするとき、お金を払うとき、お店で椅子に座ったとき、飲んでるとき、何かしてるとき、でお店を出て外に出て、その後どうするかというような、その時間軸でどういう行動を取るかというのを取り立てていて、上のこう丸いところがあるんですが、真ん中に点線がありまして、その点線の上がユーザーに対して、まあ、お客さんに対してどういうエクスペリエンス体験をさせると望ましいか、これが上で、点線の下がどういうエクスペリエンスを提供すると人は来てくれるのかというようなことがマッピングされていまして、実はですね、ちょっと見えないと思います。一番上のところなんですが、あそこはアロマというふうに書いてあります。お店に入るときにユーザー、お客さんが、あ、ここはいい店だというふうに感じるには、香りというのが大切だという設定がしてあるからこそ、スターバックスではお店ではタバコが吸えないというような実際の、まあ、規定につながっているというような感じになっています。で、こういったものはですね、実は結構公開されています。で、画像情報を検索されるときは、画像の検索、まあ、Bing でも Google でも結構そういうのされると思うんですが、おすすめはですね、Pinterest です。これ、Pinterest でカスタマージャーニーマップって検索すると、まあ、ざっとこんな感じに出てくるんですが、例えば今年、去年ですかね、去年流行ったというか、ちょっと流行したフラットデザインとか、インフォグラフィックとか、まあ、そんなこのグラフィカルなものって世の中に他にどんなものがあるんだろうっていうような検索も結構されると思うんですが、そういったその画像的な要素は結構ピンタレストの中にいろんな情報が集まってます。唯一問題点があるとするとアメリカの例が多いというのが、まあ、ちょっと残念ではあるところなんですが、まあ、他にどんなカスタマージャーニーマップがあるなんていうのを調べたい時というのはこちらをご覧いただくといろいろと参考になるのが調べられると思いますので、ぜひご覧ください。で、このアプリケーション定義ステートメント、ペルソナ、カスタマージャーニーマップ、なぜこういったものを作らなければいけないのか、設定することがユーザーエクスペリエンスにとって大切なのかというのは、ブレないためです。ブレないというのは2つ意味合いがあります。1つは実際にアプリケーションを作った後、それで終わりってまずないですよね。バージョンアップというのが必ずあると思います。我々自身もやはりバージョンアップをしています。で、ユーザーの声を聞きましょうというのがよくあります。100人のユーザーさんがいらっしゃって100の声が上がったとして、その100の声を全てアプリケーションに反映したとしたら、きっといいアプリにはならないと思います。多分皆さんもそういう想像ってイメージがつくと思います。どういう機能をそのアプリに追加して、どういう意見をそのアプリに反映させてっていうことを行う際の軸にですね、 今申し上げたこのアプリ定義ステートメントですか、ペルソナとかコード、カスタマージャーニーマップというのを決めておくと、ユーザーはこういう行動パターンを取っているんだからこの機能がない方がいいというような判断のベースラインになりますので、そのアプリケーション自体がぶれないというのがまず一つのポイントになると思います。二つ目が関係者ですね。一人だけでアプリを作るケースというのはまれだと思います。最低限デザインをする人と開発をする人という2人がいると思います。で、ほとんどの場合ですと、クライアントさんがいらっしゃって、そのクライアントさんからの、発注を受けた制作会社、開発会社という方がいらっしゃると思います。で、ケースによっては SI屋さんが仕事を受託して、その中の一部を自分の会社の開発部門に回して、もしかしたら一部門は他の外の会社さんに、パートナーさんに回してて、いろんなケースがあると思いますが、とにかく複数の人で作ります。複数の人で、アプリを作るときに、自分たちが作っているアプリケーションを誰に作っているのかっていう、誰のために作っているのかが、作っている A さんはこの人を思い浮かべていて、 B さんはこの人を思い浮かべていて、クライアントはこの人を思い浮かべてすると、結局そのどこかで齟齬が出るんですね。で、そういった関係者間、そしてアプリケーション自体がブレないため、そしてその情報を共有するために、この3つのアプリテキステートメントとペルソナとカスタマージャーニーマップという3つが重要になってきます。ブレないためですね。で、実際の手法として必要になってくるのがプロトタイピング、俗にその原型と呼ばれるものなんですが、紙を使うケースもあれば、Excel とか Power とか Blend とか Photoshop のような、いわゆる汎用的なツールも使うこともあれば、最近はプロトタイピングの専用ツールというのも結構いろいろと出てきますので、そういったものをお試しいただくのもいいかと思います。その4行目に書いてあるものは、ほんの一部ちょっと抜粋してきたものになります。で、プロトタイピングは工業製品を思い浮かべていただくとイメージがつくと思うんですが、弊社もマウスを作るときに、最初にこういういわゆるクレーモデルですね、粘土でこんなマウスを作ろうというのをものすごい数を作るそうです。で、いろんなマウスを作っていって、で、これだよね次のマウスはっていうのをどんどん絞り込んでいって、で、かつ製造ラインに乗せてちゃんと製造にできるかどうかというところまで考えて原型ができて、で、いろんなトライアンドエラー、このマウスは本当に使いやすいのかっていうのをこうユーザーに実際使ってもらったり、自分たちが使って体験をしてみて、最終的に一つの製品に落ち着くという流れを組んでいます。ソフトウェアもやはり同じようにですね、作っては見たけども実際使ってみると使っていづらいというケースは結構あると思うんですね。そういった意味でこのプロトタイピングということを実際には手法として取り入れていただくのが有効だと思います。で、ここまでがですね、まずセオリーです。で、セオリーに続いてちょっとテクニック的な部分で、ここでは UX を醸し出す5つの要素というふうに書いてあるんですが、特にですね、今回このデコードというイベントではモバイルファーストという言葉がタグラインというかキーワードの一つとして結構いろんなところでお伝えしているんじゃないかなと思います。今後のサービスはおそらくモバイルでどうあるべきかというのを最初に考えて、その後例えばパソコン PC であるとかタブレットであるとか、場合によってはテレビであるとかっていうふうに考えるケースって出てくるんじゃないかと思いますが、いずれにせよパソコンだ、例えば業務アプリであればパソコンだけで考えていればよかったものは、今後おそらくスマートフォンであるとかタブレットであるとか、さまざまなデバイスに対して提供していくことがあると思います。そういう場合にぜひ押さえておいていただきたい、要件定義書を書くときに最初に入れておいていただきたい要素がこの5つです。ロゴ、グラフィック、色、タイプグラフィー、 SE は皆様のようなシステムエンジニアではなくてサウンドエフェクトです、音ですね。で、これを結構開発の方ってないがしろというかですね、やりながら決めるケースって結構多いと思うんですね。やりながら決めると PC 版のアプリは赤色なのにスマホ版はピンク色になっているとか、全く違う青色になっているとかいうようなケースがあると思います。で、そういうことをすると結局統一した操作感とか印象とかそういったものをユーザーに対して与えることができないので、ユーザーエクスペリエンスとしては良いユーザーエクスペリエンスを与えることができないというふうになってきます。で、それをですね、スカイプという、弊社のアプリケーションを使ってご紹介したいと思うんですが、これデスクトップ版、Windows のデスクトップ版のスカイプの UI です。で、こちらが Windows ストアアプリのスカイプの UI、こちらが Xbox の スカイプの UI。で、これはですね、真ん中が Windows フォンで、両サイドが Android のスカイプの UI になっています。で、どの UI をご覧いただいても、あ、これはスカイプだなっていうのが皆様の、まあ、特に今日いらっしゃってる方だとスカイプは結構お使いになってる方も多いと思うので、印象としてすぐイメージがつくと思うんですけども、実際はガイドライン、まあ、スカイプのブランドガイドラインというのがあるんですが、その中で事細かに規定されていまして、例えばスカイプの場合は、ああいったロゴがまず用意されています。で、次のこの S のマークは、いわゆるアイコンに使うものですね。アイコンって結構こう、ないがしろにされるケースが多いんですが、ユーザーがこれを見てインストールをしようと思ったときに、飛び込んでくる一番最初の情報というのはこのアイコンになりますので、このアイコンでが、そのアプリを示しているかどうか、もっと言えばかっこいいかどうか、かっこいいことがマイナスになるケースもあるんですけども、とにかくそのアプリケーションをインストールさせたいかどうかというのに、このアイコンというのはとても重要な要素になってきますので、こういうところもですね、手を抜かずにぜひ、考えてみてください。で、スカイプですね、そのスカイプのロゴがありまして、でこの右側が機能についているアイコンです。例えば、まあ、なんか電話かけるときですね。電話かけるときはこのアイコン。ボイスメールが入っているときというのはあのアイコンというのを使うように、機能に対してのアイコンというのが、最初にまず定義をされています。2つ目がグラフィックなんですが、これ、今ご覧いただいているこの絵が、スカイプというサービスを象徴するといいますか、それを象徴しているグラフィックとして最初にまず定義されています。虹の部分と雲の部分というのが特に象徴的な部分ですので、これがどう UI の中に生かされているかというのはこの後ご紹介します。グラフィックですね。で、3つ目が色です。色に関しても、スカイプは左上のスカイプブルーというふうに書いてあるんですが、これが基本色。で、それに対しての青色の補足するのはあの4色。で、下の2列のところにいくつかのカラーパレットがありますが、その青色以外を使うときというのはこの色を使いなさいというふうにもう RGB 値できちんと指定をされていて、逆に言うとこれ以外の色をスカイプの UI の中で使ってはいけないということが決められています。で、最後がフォントですね。フォントに関しても C5UI というフォントがスカイプのフォントであるということがやはりブランドガイドラインの中で規定されています。で、ヘッダーの部分は C5UI ライトというちょっと細い書体を使ってもいいよということが決められていまして、まあ、これも言い方を変えると C5UI 以外のフォントはスカイプの中ではどんな OS であろうか、どのサービスであろうか使ってはいけないということが実はこの中では決まっています。で、実際なんですが、これが真ん中が、左が Windows フォンで真ん中が Android だったかな、まあ、各社の、スマホ用の UI を今ここに持ってきてるんですが、最初の色ですね、右上のところ525というふうに書いてあって、そこオレンジになっていますが、数字の情報を伝えるときはオレンジの丸い中に入れなさいと決まっているので、どの UI だろうがオレンジ色になっています。同じようにこの機能部分に関してはこの基本色である水色を使うように指定されていますので、どの UI であってもどのシーンであってもこの水色が使われるような形になっています。先ほどレインボーのグラフィックというふうにお伝えしましたが、これ右側が Windows Store のストアアプリのスカイプで、左が Windows Phone のスカイプなんですが、こういった虹色のところって別になくてもいいんですね。顔をちょっとこうなんか減らしてしまって、顔の面積を減らしてしまってますし、別になくてもいいんですが、その UI を見たユーザーの方が、これはスカイプなんだなということを印象付けるように、先ほどのそのグラフィックを効果的にこう使って、デザインということを行っています。フォントに関しては、後ろ側が今 Xbox で、左のところに出ているサングラスかけたお兄さんのがスマートフォンの UI なんですが、人の名前に関してはこの C5UI Lite というフォントが使われていて、機能であるとか、例えばジェンダー、性別ですね、性別という機能を示す言葉に対しては C5UI というフォントを使うというのが、どちらのアプリケーションであってもきちんと規定がされています。こういうことを行うことによって、まあ、スカイプの場合は MacOS から WindowsOS、Windows の場合も、デスクトップから Windows 8のストアアプリ、スマートフォンも Android、iPhone、Windows フォン、で、実はこれ、うちのテレビ、ビエラなんですが、ビエラも、スカイプが入っていまして、 もう様々なデバイスに対してスカイプというサービスを提供しているんですが、私がビエラで、このネットというボタンを押すとここにこの UI になるんですが、見た時にもあスカイプうちのテレビに入ってるんだっていうのはもうその場で多分見て1秒後ぐらいに認識ができたんですが、その認識ができたというのは今お伝えしたその5つのポイントというのが、実装してされているからということが、言えると思います。音に関してもスカイプって起動すると、あら、音が出ますよね。どのサービスだってもスカイプって起動時にこの音が出るんですよ。あ、でこの音が始まったら、あ、じゃあスカイプを使うんだっていうのはやはりエクスペリエンス、体験としてユーザーに対して、まあ、刷り込まれるというのも変なんですが届けることができるので、この音が鳴ることによってじゃあスカイプを使おうという気持ちになる、あ、スカイプを使ってるんだってことが分かるような、形になっています。ぜひですね、このロゴ、グラフィック、色、フォント、音、この5つの点というのをぜひこれからのアプリの開発であるとか、まあ、今進めているものはちょっと遅いですね、これから始めるものではぜひこの辺のポイントというのは、押さえていただければと思います。音しつこいようですが、これをのプレゼンのですね、20分前にいいアイデアを思いついているのでちょっとお聞きください。あ、XP 使おうって、使っちゃダメですよ。気持ちがもう今ので分かるじゃないですか。こういうふうに音って割とないがしろにされがちなんですが、普段皆さん気づかないところでも今この音で何なのかって多分ここにいらっしゃる方ってすぐ分かったんじゃないかと思いますが、音結構重要ですというのを最後にお伝えして次に行きたいと思います。次がですね、ガイドラインです。どの OS ベンダーも、自分たちが作っているOS のデザイン思想であるとか、その OS で動くアプリケーションをこういうふうに作ってほしいということを定めたユーザーガイドラインというのが存在します。 Apple さんの場合は iOS に対してはヒューマンインターフェースガイドラインというのをやはり提供していまして、あ、最初に言わなきゃいけなかったですね、この資料は後で公開をします。でここに URL とか貼ってありますので、それをクリックしていただくと、このヒューマンインターフェースガイドラインのでちゃんとご覧いただけるようになってますので、後でぜひじっくりとですねご覧になってみてください。Google さんはやはり Android に対して、そのデザイン原則、彼らはデザインプリンシプルだったかなっていう言い方を確かしてたと思いますけども、 Android という OS の中で動くアプリケーションはこういうふうにしてほしいというのをやはり、提起しています。で当然我々マイクロソフトもですね、 Windows 8.1 という OS に対してのその UX ガイドラインというものをご提供しています。いずれの OS 化にもしアプリケーションを提供される場合、特にデザイナーの方であるとかプロジェクトリーダーの方はぜひご一読いただくことを強くお勧めしたいと思います。分量です、結構あります。5、600ページぐらい、夜眠る前に読むと眠たくなるので昼間会社に行く前にそれこそスターバックスで多分読むというのが私一番頭に入るんじゃないかと思いますけど、どれもですね、すごく本当にいいことが書いてあります。で、意外にどの OS も同じことが重要だというふうに考えているんだなということが思想としても分かるような形になっていますので、ぜひその OS に対してのアプリを作る場合は、このガイドラインというのをまずお読みいただくことをお勧めしたいと思います。で、Windows のですね、UX ガイドライン、こんなふうにこれが特に重要だというふうに書いています。で、これちょっと日本語訳がいかにも翻訳っぽくて嫌だったので、ちょっと変えました。こっち非公式です。ですね、1番目はとにかく削ぎ落とす、これちょっと後でまたご説明します。で2つ目は、まあ、クラフトマンシップというのがありますが、その職人魂ですね、細部に神は宿るっていう、私それ大好きな言葉なんですが、とにかく事細かいところまで気を払って、もう職人魂でもってアプリを作ってほしいというのが2つ目。2つ目は動きなんですが、これはですね、分かりやすいのは EXILE のダンス。なぜ EXILE が人気あるか、まあ、いろんな要素があると思うんですが、いわゆるキレのある動き、キレのあるダンスですね、日本代表でゴール相手のゴールの前で動く香川の動きとか、切れてるじゃないですか。でそこで痺れますよね、見てる人は。 で、アプリケーションに関しても実はやはり同じ面がありまして、動きという要素があります。その動きに対してのキレをきちんと入れましょうというのが3つ目、4つ目はこれせっかくのデジタルの世界ですから、デジタルの良さというのをちゃんと引き出しましょうというのが4つ目。そして5つ目が一体感。これいろんな一体感があります。いろんな機能がありますので、その機能もちゃんと一体しましょうというのもありますし、アプリと使っている人の一体感を出しましょうというところもあるという意味合いもあるんですが、その一体感を出しましょうというのがこの一体感を出すべし、Win as One というふうに書かれているところになります。で、全体のこのガイドラインをご覧いただくとですね、根底の思想に入っているのは実はこのコンテントビフォアクロームという言葉だと、私は思っています。まあ、我々自身も Windows 8が出た頃からこれ、まあ、散々お伝えしているので、もうすでに聞いている方も結構多いと思いますが、この場合の Chrome は Google さんの Chrome ではなくて、Chrome メッキって日本語で日本人が時々使う言葉がありますが、そのメッキという言葉に語感としては近いです。そのメッキとかそういう外観の前にコンテンツが大切ですよっていうのが、このコンテントビフォアクロームというまあ言葉の意味合いなんですが、これもちょっと私なりの意訳をしました。皆さん多分14歳くらいにですね、きっとこういうふうに思ってたはずです。顔じゃなくて大切なのは心だ。あれを思い出してください。見た目じゃなくてハードが大切なんですよ。まあ、要するにアプリにとっての軸っていうのはコンテンツなので、その UX というととかくそのデザインであるとか、あとデザインも化粧直しというようなちょっとこう冷ややかなコメントもあると思いますが、それはもうごく一部に過ぎなくて、コンテンツがとにかく重要だというのが、実はこの UX ガイドラインの中では強く、まあ、思想として謳われています。で、実際にですね、ちょっとアプリでご紹介したいと思います。まず Google さんのアプリ、マイクロソフト純正のメールアプリ、フレッシュペイントというペイント系のアプリですね。そしてスパイスレシピというハウス食品さんが最近出されたレシピアプリケーションで、これはですね、アメリカのアプリなんですが、グレートブリティッシュシェフズというのはやはり、レシピアプリケーションになります。ちょっとこれを使ってですね、実際にどういうことかというのをご紹介していきたいと思うんですが、まず Google さんのアプリですね、コンテンツビフォークロームってとにかくそのコンテンツが大切だよというお話をしましたが、 Google さんの場合はいろんなサービスをされているにもかかわらず、自分たちのビジネスのコンテンツというか骨幹は検索にあるということをすごくよく分かっていらっしゃる会社さんです。で、これパッと見るとウェブと同じじゃないというふうに印象として思われるかもしれませんが、まあ、共通のエクスペリエンスという話をしましたが、ウェブであろうが Windows ストアのアプリケーションであろうが、コンテンツ、この場合だと検索というのが特に重要だから、その検索がそのまま前面に出ているという一つのいい例だと思っています。で、いろんなサービスがあります。で、サービスを展開していると、例えば Google さんの場合であれば Gmail だとかニュースとか YouTube とか、こういったものを前面になんとなく置きたがると思うんですけども、これも多分ブレないためっていう意識が多分あるんじゃないかと思いますが、 Google というサービスは検索であるというブレないということをおそらくその UI でも体現するということで、アプリというアプリケーションという一つの UI があって、その中に検索以外のアプリが収録されているというような形になっているんじゃないかと私は思っています。これいつか機会があれば Google でこれをデザインした人にインタビューしてみたいなと思っているんですが、そういうふうに思っています。で、検索をするときに、まあ、Windows と検索をすれば当然 Windows の結果が出ます。これ技術的にはWebView を使っているだけなので、もう全然何のなんていうんですかね、技術的にはひねりも大してありませんので、皆さんだったら多分今日今晩作れるぐらいのものじゃないかなと思うんですが、その UI として見た場合にその検索というのもありますし、最近マイクロソフトもそうですが、Google さんもやはり音声検索とか音声を使うというのは結構熱心なんですね。で、やはり、この検索に対して次に履歴、アプリ、音声検索というふうにあるんですが、音声検索というのが前面に出ていまして、それもすごくシンプルな UI になっています。とにかく音声検索をするんだなということが一発で分かるような形になっていますので、 Windows、 Microsoft、 これ勝手に MS になってくれるんですよねこれ嫌味でやってるのかそうじゃないのかよく分からないんですが、というふうに、検索をして、一応 Microsoft がちゃんと来るので、よしでしょうというふうに出てくるようになってますし、ここの検索結果のところでもやはり音声検索のところが出るようになっていますので、これで音声検索の UI が出るようになっています。UI として、 としてみた場合に、何を拾って二本松なのか二松なのかな、だから何だか分かんないですけども、この辺で言おうかな。シンプルに分かりやすいですよね。とにかく何をやってほしいのかっていうのがユーザーにすぐ届く UI として、そのそぎ落とした UI としてとても適切な例かなと思いましたので、まずこの Google の例をご覧いただきました。二つ目がこれですね。今変なメール来てないかな。これ私のリアルのライブアカウントと Gmail なので、今晩ここで待ってるわとか出てくると困るんですが大丈夫ですね。コンテンツとして、削ぎ落としてほしいということを思想としてまず歌っていますので、 UI として見た場合もこの UI の中から機能はなるべく省いてほしいということがガイドラインの中で歌っています。で、我々もこれ純正のアプリケーションを作ってますので、とにかくメールのアプリケーションにとってどうしても外せないボタン、機能は何だろうかというふうに考えた場合に、返信とか転送、新規メールを作成する、それと、メールの削除ですね。この3つの機能だけはもう絶対に譲れないので、この3つの機能というのがボタンで右上のところに配置をされています。で、そこに入らなかった機能をどうするのかということで、アプリバーというこの上と下を使った UI に入れてくださいねということを、そのユーザーガイドラインの中ではお伝えをしていました。ただ初めて Windows 8を使うユーザーさんだと、ここに UI があるというのは初めての経験ですから、ここから何かを引き出して使うっていうことは残念ながら、いや、なんて言うんでしょうね、こう我々が期待したよりもやっていただけなかったということが、あります。で、 8.1 になってメールのアプリをアップデートして、どういう工夫をしたのかと言いますと、実は8の時までのメールアプリはここ何にもなかったんですね。なんて言うんでしょう、一番下までちゃんと見えてましたが、ここにアプリバーという UI がありますよということを気づかせて、気づいていただくためにこの青いラインがあって、で、この青いラインは機能なんですよということを伝えるために、ここに3つのちょんちょんちょんというような UI が用意されています。で、これを見たユーザーは、あ、ここなんかありそうだからちょっと触ってみよう、なんか出てきたというふうな誘導というのを図りたいなということで、こういった工夫ということを行っています。で、実はこのアプリバーに関しては、今ご覧いただいているのがいわゆるデフォルトというか標準的な使い方なんですが、これちょっと面白い形で使っているのが、あら、面白い形で使っているのが、あ、フレッシュペイントが起動されていない、これですね、フレッシュペイントという、まあ、ペイントのアプリケーションです。新規作成でこういうのが出てきますが、ペイントのアプリなのでペンを使って、まあ、何か書こうというのが最初にユーザーがやることですよね。ということを、このフェロッシュペイントを作った方が、思いついているので、実はの上のバーと下のバーに出てきている UI は機能的にはそのアップバーを、アプリバーを使って表現、まあ、機能的な実装というのを行っています。で、この中でちょっとそうですね、こうクレヨン的なものを選んで、色を選んで、もし絵を描きます。絵を描くときはあのパレットっていらないですよね。皆さんこうリアルなペイントをするときに思い浮かべていただければいいんですが、画用紙になんかパレットを置いてあったら嫌じゃないですか。なので UI としても、絵を描くモードになると消えて、で、実はここで綺麗にデコードという文字を書くことを今回一番練習したんですけど、いまいち綺麗じゃないですか。レコードという文字がペイントで、されるような形になります。で、終わると実は下にやはり UI が出てきます。終わった後にユーザーには何をしてほしいのか、先ほどお伝えしたカスタマージャーニーマップというのがきちんとできているので、それでもって、これ実はちょっと小技が効いててですね、これ扇風機のアイコンなんですね。で、水彩画とか描くとかでも乾いた時とそうじゃない時のこう紙に絵の具が乗ってるか乗ってないかってあるじゃないですか。それをシミュレーションしてですね、ウィーンと回って、実はクレヨンなんてあんまり変わらないんですけどこれ色を定着させてくれるという UI があって、で、やっぱり変なことしちゃった、やっぱり何かしたい、もうちょっと書き足したいなという時に初めてこれを、また新しいパレットを持ってきて、この中で色をちょっとこんな感じで出してみようかしら、またウィーンと無駄にボタンを押すみたいな感じの そのユーザーのこのコードのパターンをきちんと読んでですね、でかつそのアプリバーという UI をデフォルトの形でなく、うまくその生かした形でその UI というのを実装している面白い例がこのフレッシュペイントというアプリケーションになっています。3つ目はですね、スパイスレシピという多肉食品さんのアプリケーションなんですが、先ほどその UI の前面に最低限の機能だけを機能として実装してほしいというのがユーザーガイドラインの中に入っているということをお伝えしました。アプリバーという UI 以外にこのチャームという右から引き出すと出てくる UI があります。この中には検索、共有、デバイス、設定というどのアプリケーションであっても共通して使うような機能はここに全部まとめましたので、皆さん例えば検索するときはここで使ってくださいということが謳われているためにですね、検索というのは当初はこういう検索の UI というのはなるべく入れないでくださいねということが実はユーザーガイドラインの中では謳われていました。ただレシピアプリを最初に起動した人がじゃあその次に何をやるのか、ユーザーはその次に何をするのかということを考えるときっとレシピを探すことなんですね。でレシピを探すのはおそらくその UI を使って、こういったレシピのが並んでいるところから、あ、ちょっとこのさつまいもとバナナのピューレを作ろうかしらという感じで作るケースもあると思いますが、検索を実際するケースが多いと思います。で、実際このアプリケーションに関してはここにも検索のボタンというのが UI として実装されていまして、例えば胡椒という言葉でこう検索をかけるとこの胡椒の結果が出てくるというような形になっています。ユーザーガイド、ガイドラインというのはガイドラインです。今日のメタファーでいうとこの服に近いかもしれないですね。デコードのですね、関係者ガイドラインにはこれをユニフォームとして着なさいというのが書かれていますが、この部屋で、まあ、今日のその何ですかね、私提供したいアプリケーションのオーナーである私がユーザーエクスペリエンスのことを皆様にお伝えしたいというときにガイドラインに書いてあるこれはむしろ邪魔であると判断をしたらばやめて、それが適切であろうということをこう提案をするというようなことこそが実際にユーザーエクスペリエンスというのを提案するときの重要なことだと思いますので、セオリーなのでそれを無視する、こう校舎の窓ガラスを割ったりとか盗んだバイクで走り回るようなことをしなさいというふうに言ってるわけではなくて、きちんとそのセオリーを学んだ上でそのセオリーをどう生かすかというところでユーザーエクスペリエンスガイドラインというのを大切にしていただいて、でなお重要なことはユーザーに対して何を届けることが大切なのかというのを考えることであるということを、この例を使ってお伝えしたいと思います。ちなみにもう一個お伝えしたいことがありまして、ちょっと後ろの方見づらくて申し訳ないんですが、 Windows 8.1 になって8からフォントに関して大きく変更点があります。8.1 になってからフォントが、日本語のフォントが追加されています。ゴシック体をユーゴシック、明朝体をユー明朝と言いまして、それぞれ3つのウェイト、太さが用意されていまして、このスパイスアプリはそのユーゴシックがなかなか効果的に使われています。ユーゴシックのフォルム自体が英語のフォントのシーゴというフォントにちょっとよく似ている感じになりますので、雰囲気として結構近いものが提供できるんですね。そういったものを、そのフォントを実装するとどういう感じの UI として提供できるかという参考として、このスパイスレシピというアプリケーションは参考になると思いますので、ぜひご覧ください。最後にご紹介するのがこちらですね。職人魂をぜひ持ってほしい、細かいところまでこだわってほしいということと、その動きの話を、いたしました。でこのアプリケーションに関してはそのレシピのアプリケーションなんですが、そのレシピをレシピアプリケーションにとって大切なのは、ユーザーがじゃあこれから、このレシピアプリケーションで料理を作ろうと、料理を作ろうと思わせるためには料理がうまそうに見えないとダメです。うまそうに見えなきゃいけないということは、そのうまそうに見せる素材というのはこの場合は写真になりますので、写真のクオリティが恐ろしく高いです。もう一つも手を抜いていません。もう今日ちょっと作って食べたいなというような、そこにしずる感という言い方をするんですけど、そういったものの雰囲気というのが出てるかと思いますけれども、 そういったその写真なんかを使う場合にも、その写真のクオリティみたいなところもぜひ気を使っていただきたいんですね。その一つのいい例が、このレシピのアプリケーションだと思います。ざっとご覧いただいても、そのクオリティの高さっていうのをお分かりいただけると思います。で、実はもうビデオに関しても手抜かりなくてですね、例えばロブスターのさばき方っていうビデオが、あります。そのビデオをご覧いただく場合でも、そのロブスターの、臨場感っていうんですかね。すごくないですか、このビデオ。
Then twist off the tail.
まあ、いつまでも見てるとあれなんで、ちょっとここで止めますけど、その、ロブスターをさばくという感じが、このビデオというコンテンツで、このクオリティだからこうなんか伝わってくるものがあると思います。そういう意味で、こういった素材一個一個にもですね、ぜひ手を抜かずにやっていただきたいということが、そういう職人魂を持っていただきたいということが一つ。もう一つは、じゃあこの料理を作りましょうか。これ何でしょう、チャーシュー的なものですかね。で、このチャーシュー的な料理をじゃあ作ろうとすると、最初に出てくるのが、全体的なレシピと、これ、材料ですね。材料が出てきて、レシピが1から15ステップ、18ステップ、結構あります。で、このシェフが作って、このシェフの関係する料理がこんな感じというのが俯瞰してみられます。で、じゃあ実際に作ろうということでレシピを見ようとすると、こういうモードになるんですが、クッキングモードになるとこういうモードになります。で、このシーンで実際にユーザーがすることは、おそらく端末がキッチンに置いてあって、こう触りながら多分作るとか、そういうようなシーンに切り替わるはずなんですね。で、そうなった時に、そのレシピのこう順番、ステップバイステップの順番が出てくるので、こうスライドをすると出てくるようになっているんですが、ここの工夫はこのアプリはすごいなと思ってまして、右から左に単にスライドするだけではなくて、やや下からせり上がってきて上に上がる。で、機能的にもどれぐらいのこう強さでスワイプをしてもぴったりと止まるようになっています。つまり5番の次に8番とか9番に行っちゃうと困るんですよね。で、ものすごいスピードでガッてやっても6番ですし、ゆっくりとやってもちゃんと次に7番に行く、ね、こうぴったりと止まるような工夫というのが実はされています。この出てくるという動きと、そこできちんと止めるという動き、その2つを、この動きの中でとてもきれいに、処理されているなと思いました。で、抜かりがないという意味では、このストップウォッチの UI がありますが、やはりそこでタッチをすると、その期待通りですね、時間を設定できるものが出てきて、まあ、1秒で作りましょう。あ、1秒は出てこないのか。右からもう時間になりましたよってちゃんとお知らせしてくれるんですけど、ちょっと悔しいんで3秒。えい。あ、嫌がった。あ、これですね。なんかちょっと出てきましたけど、こういう感じで時間が終わりましたよ。時間が来ましたよって感じでこうお知らせを、してくれるんですが、そういうそのユーザーがするであろう行動に対してきちんと答えられるようになっている。いう点と、そのクラフトマンシップ、職人魂という細部まできちんとこだわって作る、そして動きの部分というのを、きれいにうまく、かつその時の利用の状況を予測しながら作っているということが、このアプリケーションの中では実装されています。あと2分なんですが、あと2分で終わる自信がありません。最後のセッションなので、まあ、もちろん時間かかる。時間ある方はもちろん帰っていただいても悲しい顔はしませんので帰ってくださいね。すいません、あと多分10分ぐらいかかる気がします。10分私にください。最後にご紹介するのが、実際のそのアプリケーションの中でのその実装の流れというところをご紹介したいと思います。で、今回はクイックサインという会社をご存知の方結構多いと思いますが、金融情報ですね、株式であるとか債券であるとか、そういった金融情報を、情報のこう提供といいますか、そういうことをこうビジネスにされているクイックさんという会社さんが、今回はですね、クイックファイナンスカタログ、実はまだ世に出ていませんので、まずは名称も仮です。仮なんですが、今こう後ろでガーッとご覧いただいているようなクイックファイナンスカタログというアプリケーションを今まさに作ってらっしゃる真っ最中で、大体こう出来上がったので、これがどういう手順で作られていったのかというのを最後にご紹介したいと思います。ここから先は資料を公開しません。ビデオの公開も後でしますが、ここはカットしますので、もし何か、書き留めておきたいという方は、この先は書き留めていただけるといいかなと思います。ビデオの方もカットします。 まずですね、クイックさんはいわゆるクライアントになるわけですが、そのクイックさんが持たれた役割がこの3つです。まず情報の構造ですね、情報アーキテクチャはこういう感じの構造にしてほしいということに関してはクイックさんが責任を持たれています。で、実際のユーザーの方の欲求、いわゆるニーズですね、ニーズがどういうものなのか、そしてクイックさん自身がユーザーになって、仮想ユーザーになってこれを使い倒すというところが、このクライアントであるクイックさんが役、まず担われた役割になります。で、その制作というかですね、その受託を受けたのがマーベリックデザインというデザイン開発会社さんです。で、このマーベリックさんがいわゆるディレクションを行って UX のデザイン的な部分と、そして彼らは開発コーディングに関しても行っています。クライアントクイックさん、そして開発会社マーベリックデザインさんというような体制で、この今ご覧いただいて、クイックアプリケーションというのが開発されました。で、マーベリックデザインさんが、いわゆる制作をした方は事実上2人だったそうです。役割はデザイナーと開発者。本当はここにプロジェクトリーダーとか、プロジェクトマネージャーと呼ばれる人がいると理想的だったんですが、皆さんも日々あると思います。予算とか人が他の人がちょっと忙しくてアサインができないとか、そういう状況というのは当然ございますので、今回のマーベリックデザインさんも開発者の方がプロジェクトリーダーを兼任されたという形を取られていました。マーベリックの人がいないですね、来るって言ってたのに。で、デザイナーか開発者どちらをプロジェクトリーダーが適切なのですかねという質問を投げさせていただいたら、開発者でしょうという言葉が返ってきました。理由は内部構造までやはり開発者の人間というのはこう理解をしてますので、実際の納期に向かってどれぐらいのその工数がこれからかかるのかとかいうことをこう把握して、いうことを実装する場合に、重要、分かっている開発者の方が適切じゃないかということが、そのマーベリックさんは言われていた、言われていました。実際にですね、ちょっとアプリを簡単にご紹介します。これですね、最初にですね、その全体で世界的なその株の情報が、世界のマーケットの状況と、これ投資信託、いわゆるファンドのカタログというような想定になっていますね。そのカタログが、見られて、かつそれに関する、いわゆるニュースですね、ニュースがこう見られるというのがトップ画面に入っていまして、で、投資信託に入っていくと、これから見たいアプリケーションと左に自分が今持っているアプリケーションをこう比較しながらどんなものを変えるかなということがこの中で実装されています。ちょっとまたこれからご紹介していきます。で、アプリケーションテキステートメントと一番最初の頃にお話をしました。で、実際にこのクイックさんのアプリケーションではだいたいこんな感じになります。一言で言えば動きを体感できるパンフレット、今まで営業の方、この後に、想定ユーザーが銀行もしくは証券の営業スタッフというふうに書いてますが、営業マンの方がこうファンドを買ってくれる人に対していわゆるカタログ、紙のカタログを持って、今回弊社で取り扱っている投資信託はこんな感じの商品になっていてこんな特徴があるのでぜひ買いませんかっていうのを紙のパンフレットで、営業ということをされていたんですが、そのパンフレットに紙のパンフレットに代わって動きを体感できるということをお届けしたいというのが、まずこのアプリケ、クイックファイナンスカタログの一言で言えばそういうアプリケーションになります。で、利用シーンは今お伝えした通りですね、営業のスタッフが、お客様、顧客に対してそのファンドを説明するときに使う。で、実際これ使うときというのは、将来的にはファンドを買ってくれるお客さん自身がそのアプリケーションを使って、自分のポートフォリオ、資産のその状況ですね、そんなものを調べたりとか、ことができるようになるといいなということが、クイックさんの方では想定されていたそうです。で、中心になる機能がこの3つですね。動きというのはもちろんあるんですが、ネットにつながっているという特性もありますので、株式の金融情報ってもう日々どころかもう秒単位で変わるじゃないですか。その秒単位で変わっていく金融の情報というのをなるべくリアルタイムで、最新のデータが反映できるようになっていたりとか、あるいは比較対象、自分が持っているファンドはこういうもので、買おうと思っているものはこういうものっていうのを比較、そして全体を俯瞰できて、あと細かい部分もちゃんと深掘りができるということが、この中心となる機能の3つとして、譲れない3つの機能として決められています。 フェーズがですね、3フェーズに分かれています。大雑把に言いますと。で、最初のフェーズ、第1フェーズでやられたのが、クライアントさんから、まあ、つまりクイックさんから実際に作るマーベリックさんのヒアリング。これがフェーズ1です。ここで言われていたのは、とにかくお互いに共通の認識、さっきブレないようにってお話をしましたが、アプリを提供する側と作る側が同じ認識でもってアプリをこれからの開発に取り組むために、共通の認識を持つためにまずヒアリングというのが最初に行われたそうで、とにかくここの段階では議論が発散してしまうので、デザインの話は一切していないということをおっしゃっていました。で、最初にこれクイックさんからこんなアプリを作りたいんだよねというふうに出された提案書の抜粋です。確かパワーポイント使われてたと思うんですけども、まあ、大体こんなアプリを作りたいんだっていうのが開発するマーベリックさんに提出をされて、これと、まあ、いくつかの、そのメールでの情報のやり取りから機能をまとめるとこういうことですよねっていうのがマーベリックさんからクイックさんに提案をされまして、それが今ご覧いただいているこの資料になります。先ほど動くパンフレットというのが、コンセプトだというふうにお伝えしましたけども、じゃあ紙に比べてアプリだと何がいいのかっていうことを動的アクセス比較検討というような感じで分類をして、その中で動的っていうことはじゃあ最新のデータが見られることですよねとかいうことをまずマーベリックさんの方がまあ整理ですね、整理整頓をして、実際にこのシーン、この資料を使ってクイックさんとのディスカッションを何度か重ねたそうです。で、ここでお伝えしたいのが、まあ、場面目的の共通理解というのはそうなんですが、あとプライオリティを聞くというのは、まあ、皆さんも容易に想像ができると思います。私が印象に残っているのはマーベリックさんはクライアントさんの思いとか熱量とかそういうものがどの程度どういうものなのかというのを特に知りたかったということを、おっしゃっていました。職人魂というのにちょっと関係すると思うんですが、やはりものを作る人はですね、熱を込めるのがモチベーションの一つとして結構大きいと思うんですね。そういうところを共有して、その制作というか開発に取り組まれたというところはこのマーベリックさんという会社さんの面白いところだなと、面白いところとかやっぱそういうところって職人魂だよねというふうに思いながら聞いていた部分があります。で、まずヒアリングをします。で、ヒアリングをしてお互いにこういう共通認識を持ったところで、次が UI インターフェースのデザインに入ります。で、ここではまず機能を洗い出してそれを UI に置き換えていくという作業がフェーズ2で行われました。ここからプロトタイピングが出てきます。で、プロトタイピング、先ほどお伝えしたようにいろんな手法があるんですが、最初に紙でスケッチしたそうです。で、紙のプロトタイピングのいいところはすぐ取りかかれることと、すぐ見せられること、すぐフィードバックがもらえること、これがいいところなんですが、悪いところというか弱点は動きを出せないので、紙の場合はこんな動きですよねとかインタラクションとかアニメーションを動かせないですが、デザイナーさん自体はもう脳内では動いてたそうです。なので、その紙のスケッチを使って、クライアントさんとかと制作をしているデザイン開発者との仲間の中で、プロトタイプを何度も交換し合って、で、大方お互い納得できたところでビジュアルスタジオとブレンド、ビジュアルスタジオに、今付属しているツールですね、UI ツール、UX ツールなんですが、それを使ってプロトタイプを実際に作り始めたそうです。で、プロトタイプですから、もうとにかく作っては壊し、作っては壊しというのを1ヶ月の間、2ヶ月の間に5、6回やられたそうです。その時に使われた資料が、こちらで、これがそのクイックさんからヒアリングを受けて、それぞれの UI のデザインはこんな感じの雰囲気にしてほしいというのが、クイックさんからマーベリックさんの方に提出されました。で、ここの段階ではその機能を UI に落とし込んでいくということをされますので、じゃあその機能は何だろうということがここで整理をされていきます。ファンドの絞り込みとかプレビューといったような大枠の機能の中に、じゃあプレビューだったらどういう情報を表示させればいいのかというようなブレイクダウンですね、という機能の分類がされて、で、それが UI に落とし込むと大体こんな感じかなと。この時点ではまだ UI ですからデザイン性が少しは出てきてますけども、まあレイアウトを整えているに過ぎないよ状況なんですけども、こういうレイアウトインターフェースでいいよねっていうことが、この第2フェーズの中で行われて、いきました。で、ここでもやはりおっしゃっていたので印象に残っているのが、要件とか仕様を提示してもらうための叩き台であると。このフェーズは というふうに、これはマーベリックさんからのお言葉なんですが、というふうにおっしゃっています。つまり UI 機能を UI という、まあ、実際ユーザーが使うインターフェースに落とし込んで、じゃあこれが仕様とか要件に合っているのかどうかということをもう一度そのクライアントさんからこう取り入れて、じゃあこの後の UX につなげようというのが、第2フェーズで行われたポイントになります。でこれちょっとここですね、これがですね、さっきちょっとご覧いただいた UI の原型なんですが、左に持っているファンド、右が買おうかなと思っているファンド、あとまあその営業の方が取り扱っているファンドですね。で、ここを比較をすると、で取り扱ったファンドを選択してそれを削除するときはこういう UI が出てきて、これをクリックするタップすると削除されるというのがこの段階では UI として設計されていました。でこの後 UX というところに行きます。手触り感という言葉をおっしゃってたんですけども、その実際にアプリを使ってみての手触りがどうなのか、でその機能とかそのインタラクションというのは伝わるかどうかということを何度も検証を繰り返しながら実際に実装されていったそうです。で先ほどの UI で例で言いますと、ここがこれから比較したいファンドを選択されている状況を見せる部分ですね。でタップをするとこんな感じで3個目っていう感じで3個選ばれ、今選んでるよっていうことはこうインタラクションでドカンドカンっていうふうに出ていますが、これはプロトタイピングをやってる時からデザイナーの脳内では動いてたそうです。で実際に実装したらこうなりましたっていうところなんですが、いわゆるその何度もやり取りをしている中で実装されていったのが、アプリ、ごめんなさい、選んでいるファンドを削除するときはこういう UI を出してきて、いらないところをタップすると消えるっていうインタラクションが、これが当初の想定だったんですが、実際に使ってみると、あ、このピクテグローバルインカム株式ファンドは選択し直したとなると、もう一回タップするんですね、人はどうやら。なのでやはり人はどうやらタップする、もう一度タップ消したいときにはタップするらしいので、この機能もいいけどタップしたら消えるようにというようなことは、これは後から追加されたインタラクションだということをおっしゃっていました。であとは右からこのパンフレットというかカタログですから、どういう取扱いファンドがあるんだということが、こういうのがあるんですよというのが分かるように、こう右から左に流れてくる UI に関しても、実際にこのアプリを何度かその使っている間にこういうような形の動きになっているんだそうです。これはいずれ世に出たときはですね、どんな動きでこれが入ってくるのかというのをぜひご覧いただければと思います。もう一つ印象的なのは、実はどのシーンであってもトップページであってもこういう計算機が出てますし、比較の時も計算機が出てくるようになっているんですが、その場ですぐ計算したいらしいんですね、こういう場合のユーザーというのは。その金利がどうなのかとか、他の買おうと思っているファンドのこの何とかはどういう金利なのかみたいな感じだと思うんですが、だからこそ手元にとにかく、計算機は置いておきたい。で、UI もやはりそうだよねということで、他の UI が見えなくなってもすぐそこで計算ができるようにということで、どのシーンであっても計算機は常に出せるような形ということを UI としては、UI ですね、この場合は、工夫をされたそうです。で、このフェーズになりますと、もうほぼ最終段階に入ってくるんですが、こちらのマーベリックさんの提案書もどんどん精度が上がってきまして、かなり最終版に近い形になってきています。で、この辺の UI ももうかなり、先ほどご覧いただいた最終版に近い形ですね。まあ、あれ最終版じゃないので、まだこれから良くなると思うんですけども、最終版に近い形になってきていまして、最終的に、今の実装というところに落ち着いています。で、ここでちょっと最後にお伝えしたいのが、いわゆる開発のモデルとして、ウォーターフォールという、いわゆるその滝が上から下に落ちるように、要件定義に始まって設計実装テストというのが、まあ、一般的な日本におけるアプリケーションソフトウェアの開発の、まあ、手法じゃないかと思います。で、最近そのアジャイル型というのが、まあ、3年前ぐらいですかね、結構よく言われているのが注目として集まっているかと思いますが、 UX の実装に関しては最後お伝えした通り、そのプロトタイプを作って試してやっぱりダメだからここを直して見直して プロトタイプを作って見直して、プロトタイプを作って見直してと、俗にイテレーションと言われるようなその反復型のことが、実際の UX のその実装の際には、有効と言いますか、むしろこれじゃないと多分 UX というのは実装ができないと思います。そういう意味で、いわゆるアジャイルモデル、テストをして見直して実装して、もう一回テストをして見直してというのは、いわゆるアジャイルの開発モデルというのは、UX の実装に関しては、とても有効になりますので、ぜひ、開発手法という場合はアジャイルというのを、意識をしてみてください。最後です。マーベリックさんの話をしている中で印象的だったのがこのポイントです。デザインとは問題解決というふうにおっしゃってました。デザイナーのですね、ビジネス書みたいなものを結構読んでみる、ビジネス書の中のデザインって結構あるんですよ。そういうものを読んでみると、デザインは問題解決だというのはいろんな方が実はおっしゃっています。何かの問題をデザインで解決をするとか、デザイナーのとこ、デザイナーは一種のコンサルティングだというようなことをおっしゃっているデザイナーの方も結構いらっしゃるんですが、そういうふうにおっしゃっていたのが、このマーベリックの代表の秋葉さんの、私がとても印象に残っている言葉です。で、こちらはですね、クイックさんですね。クイックさんは今回、実際そのテストのユーザーとしても活躍をされているわけですけども、テストした結果をフィードバックするときに、マイナス思考ではなくて、いいとか、ここはいい、この機能はいい、なるほど、これはいいよね、ここはもっとこうしたらいいんじゃないのというような、プラスの方向でのフィードバックを戻すとアプリはどんどん良くなる。逆にマイナスのフィードバックをするとダメ、良くないんじゃないかということを、クイックの逸見さんという方なんですが、逸見さんは、おっしゃっていました。いわゆる反復で、やり直したりとか、あとプロトタイプを使ってみるときのフィードバックに関しては、ぜひですね、ダメ出しとか、荒探しとかっていう観点ではなくて、ここをもっと良くしていこうというような観点で、言っていただくと、より良いものができるんじゃないかなと、思います。ユーザーエクスペリエンスという言葉がの日本語訳として実はある時期ですね、おもてなしという言葉がぴったりなんじゃないかというふうに言われた時期がありました。ちょっと今おもてなしってやるとちょっと恥ずかしいんですけどおもてなしって日本人説明できしなくてもイメージがつかめるじゃないですか。私もやはりユーザーエクスペリエンスというのを、見ていると、もう何度も繰り返していますが、ユーザーにとってどういう機能が必要なのか、どうやったら使いやすいのかということを突き詰めて実装するのが私はユーザーエクスペリエンスだと思っていますので、多分やはりおもてなしだと思うんですね。なので今後ぜひアプリを開発する場合、今作っているアプリを何か改善する場合というのは、ぜひそのおもてなしの心で頭に、あ、おもてなしってのは何て人でしたっけ、滝川クリステルさんのおもてなしをですね、頭に浮かべながら、アプリの開発に取り組んでいただければと思います。15分押しました。すいません。ですね、アンケート、いいことだけを書いてください。それではスピーカー、あと20分ありますので、あっち行きます。もし何かご質問のある方いらっしゃいましたら、展示スペースの方にいますので、そちらの方に行っていただければと思います。あと、お土産、教材ですね、まだ余ってるそうです。取りに行っていただ、取っていない方は、6時半になると、もらえなくなりますんで、今すぐ引き取りに行ってください。余ったら私がいただいて、遊びに使えます。ということで、すいません。18分28秒してしまいましたけれども、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。